こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。60歳を過ぎてから見つける小さな暮らしの幸せのヒントは、YouTube チャンネルポッコマライフを運営するポッコマが、還暦以後の日常を見つめながら記したライフスタイルエッセイである。2021年に学研プラスから刊行された著者は体調を崩して仕事を離れ、療養を経てパン作りや家事を再開し、その日々を動画として発信するようになった。本書は定年。子供の独立、体力や収入の変化によって生活の組み立て直しを迫られやすい時期に、何を支えに毎日を過ごすかを扱う、大きな目標や消費による従属を求めるのではなく、食事、片付け、記録、趣味といった身近な行為に注意を向けることが中心にある。写真を交えながら生活を小さく整えることと気持ちまで狭めずに暮らすことの接点を示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、特別な出来事ではなく日常の反復から幸福を見つける視点。本書の核は、幸福を達成すべき大きな目標としてだけ捉えず、毎日繰り返される行為の中で確かめるという視点にある。退職後や子育て後には仕事上の狭けちや家族中心の予定が減り、時間の自由度が増す一方で、一日の手応えを得にくくなることがある。そこで著者が注目するのは、炊事、掃除、片付け、趣味の時間など、従来なら単なる雑事とみなされがちな営みである。これらを急いで終わらせる対象ではなく、自分の暮らしを整え感覚を回復する機会として扱うことで生活の見え方が変わる。本書は、常に新しい刺激を増やす方法ではなく、すでに手元にある時間へ注意を戻す方法を提案している。重要なのは、家事、理想化して負担を増やすことではない。自分にとって心地よい手順や少し気分が良くなる瞬間を見つけ、反復可能な形にすることだ。日常を丁寧に扱うことは、時間を持て余す不安に対し、生活の内部からリズムを作る実践として位置づけられている。次に、冷凍パン、草花。記録、小さな手入れを暮らしの技術に変える。本書の内容が抽象的な人生論に終わらない理由は、気分の良い暮らしを支える具体的な手入れに目を向けている点にある。紹介される例に、冷凍したパンを蒸し器で温めること、剪定した草花を小さな器に生けること、その日にあった良かったことを帳面に書くことなどがある。いずれも高価な道具や大規模な模様替えを前提としない。食品を美味しく食べきる工夫、捨てられがちな枝葉を室内の彩りへ転じる工夫、曖昧に過ぎる一日から肯定的な事実を拾う工夫である。こうした行為には、限られた資源を使い直す実用性と感覚を生活に戻す働きがある。例えば、記録は毎日を無条件に明るく評価するためのものではなく、些細でも納得できた出来事を見逃さないための補助線になる。著者の工夫は、万人に同じ形で適用する処方箋ではないが、読者が自宅の食材、庭やベランダ、ノートなどを起点に自分なりの少し整う習慣を考える材料になる。さらに、体調の変化を契機に暮らしの速度と尺度を組み替えるポッコマの発信の背景には、還暦前後に体調を崩して仕事を離れた経験がある。療養後にパン作りを再開し、 YouTube に日常を投稿し始めたという経緯は、本書を単なる理想的なスローライフの紹介ではなく、生活の速度を組み替える試みとして読ませる。健康や体力が以前と同じではないとき、以前の働き方や家事の基準をそのまま維持しようとすれば、負担や自己否定につながりやすい。本書が示すのは、できなくなったことだけを数えるのでなく、今のとと時間で続けられる行為を生活の中心に置き直す考え方である。そのため、ここで言う丁寧は、全てに手間をかけることと同義ではない。無理のない範囲を見極め、食べる、片付ける、休む、好きなことに取り組む時間を配分することに近い。人生後半の暮らしには活動範囲が縮小する局面もありうる。本書は、それを単純に喪失として描くのではなく、身の回りへの解像度を上げる契機として捉える。ただし、読者は著者の生活規模を模倣するのでなく、自身の健康状態、家族構成、経済状況に合わせて参考にする必要がある。そして、 YouTube 発の表現が60代以後の新しい役割と他者との接点を生む本書の特徴の一つは、著者が60歳を過ぎてから始めた YouTube での発信を土台としていることである。炊事や掃除といった私的で平凡に見える行為が、多くの視聴者にとっては癒しや生活のヒントになった。この事実は、人生後半における役割が職業や家族内の責任だけで決まるわけではないことを示す。著者の場合、趣味のパン作りをきっかけに動画に触れ、自ら日常を記録、編集、公開する側になった。そこには、回復期の時間をただ埋めるのではなく、自分の経験を外部とつなぐ形へ変えた過程がある。本書は、動画制作の技術書ではないが、年齢によって新しい媒体や活動をあらかじめ除外しない姿勢を読み取れる。 また発信の価値は華やかな出来事を演出することだけにない。誰かが自分の生活を無理なく続ける姿は、同じように将来への戸惑いを抱く人に現実的な参照例を与えうる。ただし公開や収益化を幸福の条件とする本ではない。中心にあるのは趣味や表現が自分の生活に新しいリズムと他者との穏やかな接点をもたらす可能性である。最後にお金をかけずに満足度を高める身の丈の生活設計本書では、豊かさを支出の大きさや所有物の多さだけで測らない姿勢が一貫している、蒸し器でパンを温める、身近な草花を飾る、日々の良かったことを書き留めるといった例は、生活を楽しむために必ずしも新しい商品や高額な体験が必要ではないことを具体化する。特に年金生活や収入の変化を意識しやすい世代にとって、節約はしばしば我慢や不安と結びつく。本書の実践は、支出を減らすこと自体を目的にするより、手元にあるものを気持ちよく使い、必要なものを見極めることで満足感を保とうとする点に特色がある。この考え方は、生活を過度に切り詰める禁欲主義とは異なる。自分で焼いたものを味わう時間や、部屋に小さな季節感を置くことのように、日々の実感を高める対象には手間をかける。つまり金額ではなく、暮らしへの寄与で選択を判断するのである。読者にとっては、固定費や買い物を直ちに減らすための具体的な家計指南というより、何にお金と時間を使うと自分は落ち着くのかを点検する入り口となる。結論として、本書は、60歳以後の時間をどう使うかに漠然とした不安がある人、退職や子供の独立、体調の変化を機に生活のリズムを整え直したい人に向く、とりわけ節約や片付けを必要と感じながらも、それらを不足感だけで続けたくない読者にとって、日常の行為に意味を見出す視点は実用的である。冷凍パン、草花、日々の記録といった小さな例から、自分の家で続けられる習慣を選び取れる点も利点だ。一方、仕事、介護、健康状態、住環境が異なれば、著者の生活の規模や方法がそのまま合うとは限らない。そのため、本書は完成された暮らしの見本としてではなく、自分にとっての心地よい基準を考える素材として読むのが適切である。類書には老後資金、健康管理、就活を主題にした実用書が多い。本書はそれらの課題を正面から網羅する代わりに、暮らしの感触、家事の工夫、静かな趣味、発信との出会いに焦点を絞る。著者自身が還暦後に動画発信を始めた実体験と写真が、その提案に具体性を与えている。人生後半を大きく変える方法より、今日の一日を少し納得できるものにする方法を探す人に、現実的な示唆を与える一冊である。ご支援いただける場合は、ポッコマ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。